コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。はい、皆さん、6月4日の朝のご記念ようお参りでございました。すがすがしい朝を迎えさせていただくことができましたね。朝先ほど外に出ましたら東京海街道の上にですね、白い雲がいくつもかかっております。それが朝日にこう照らされてキラキラ光っておりまして、まあ、写真を撮らせてもらったんですよね。この天地の姿というのは毎日新しいこう姿を見せてくださるんですね。お互いの命もそうでして、昨日の命と今日の命とまた、少しずつ変化をしていっておるんだと思うんですね。本部からですね、こう送っていただく金光教法という各教会に送られてくる冊子がありまして、教会とそれから補教さんにですね、届けられておるんですね。この今回の6月号にですね、かつてのこの大教会書という大正10年にできた立派な建物がですね、その後焼失するわけですね。失火して、まあ、大変な出来事だったわけですね。この大教会書というのはもう本当にまあそうですね、今皆さんが知っている建物で言えば善光寺があるでしょ、長野の。あの善光寺のような感じの建物で、もっと大きかったと思うんですね。床下をですね、馬に乗って人が歩けたというぐらいです。ですから床下がこのそのお昼前ぐらいのスペースがあったということですね。高さがね、それぐらいの建物だったですね。まあ、当時日本にあった木造建築としては多分大仏殿に次ぐぐらいの大きさだったと思うんですね。九州桂松江先生、九州を開かれたね、二代金剛神様を取り次ぎをいただいて起死回生のおかげをいただいたそのご恩を大切にですね、その大教会所の建設をこう、取り組むわけですね。九州の先生方を中心にね、木曽に行って、ヒノキをですね実際にこう、品定めをしてですね、これがいいこれがいいというのを切って、それをこちらに送って、それを柱にしたわけですね。ものすごいものができたわけでありますが、残念ながら、まあ、まだ建築が一部続いていたらしいんですね。ですからまあ私の想像ですけど、大工さんのタバコの不始末かなんかで燃えたんかなと思うんですがね、まあ、よく真意は分かりませんけど、とにかくそういうことがありまして、まあ、そのことについてこの書かれてるんですね。しかし金光様は三代金光様がお取り次ぎをされていたわけですが、その大教会所の炎上の後ですね、今の金光様のお宅に三代金光様がですね住まいを移されて、このお出ましということを始められた。まあ、それまでは大教会所の中に お住まいがあったわけです。それから100年ということなんですね。今修徳殿という建物があるでしょう。私たちが学院生の頃はそこは街道だったんですね。四代金光様がお勤めくださる街道だったわけです。まあ、今は修徳殿ということで、まあ、例えば正月のですね、君学、君舞の方のとかですね、そういうことに使われたり、あるいは、集会とかに使われたりしておりますね。それから入殿、修徳殿の入殿には、今でも使われているわけです。修徳殿として今使われているわけですね。まあ、それが、ちょうど今から50年余り前に、新街道、今の街道ができてですね、街道の役目が終わりまして、まあ、今のような形になっている。 で、その私はこの関東言を読んでね、改めて100年になるの、金光様がこのご自宅からですね、お昼前にこう毎朝3時40分頃にお出ましになって、4時からご記念になると、それが100年前から続いているということですね。当時三代金光様がそうだったんですが、でそのご長男である四代金光様はですね、ずっとその道筋を吐き清めておられたそうですね、自主的に。まあ、ご自分のお父様でありますけど、その三代金光様のですね、お出ましなさるお道筋をですね、吐き清めておられたということが書かれております。で、私はもうご存知のようにね、ここをもう30年も毎朝夕お参りをさせていただいておりますが、そういうことだったんだなと。100年というね、金光様がお出ましをしてくださるようになって100年経ったんだなということをですね、非常に私感慨深く感じております。と言いますのもね、そのいろんな宗教がありますけども、毎朝一教の教師がね、早朝からお出ましになって終日御用されるところは他にあまりないと思うんですね。365日ね、ずっとされて、まあ、今朝は教師金光様が昨年の全教師金光様のお葬儀に改装してくださった関係者の方々にお礼に上京されてますので、今朝は、弟の金光清二先生がね、色前部長が、お出ましくださいました。まあ、そういう形で、このお昼前にですね、教師様が通ってですね、お昼前でお立ち寄りしてくださるということが100年続いているんですね。すごいことだと思いません？東教会もね、ご存じのように初代がこちらに昭和8年にお引き寄せいただいて以来、今日までお祈りとしてね、地域のお祈りとして、お祈りいただいてきておるわけですが、その御本部中心のですね、御本部の、お祈りがそういうことで、再建されてですね、まあ、修徳殿、今は修徳殿と言いますが、それが大教会消失後のですね、仮の日の前として建てられたそうですね。ですから、50数年前にその今の街道がですね、鉄筋コンクリートの建物で建てられたということもね、私は結果的には良かったなと思うんですね。やっぱり時代が変化していきますし、そしていろいろな意味で、例えば今街道のね、水洗トイレ、ものすごく綺麗ですよね。ああいうふうな形がやっぱり、整ったというのは、そのある意味で大教会所が消失したおかげだと言ってもいいと私は思うんですね。まあ、大教会所はさっき言いましたように、まあ、立派な建物だったんですけど、やっぱりその後の時代にはやっぱ合わない面もあったと思うんですね。そういうトイレの問題にしてもそうですしね、私時々街道のトイレ使わせてもらうんですけど、本当にいつも綺麗でね、気持ちがいいですね。まあ、ご存じのように海外の人たちが日本を訪れて一番関心するのはトイレだそうです。日本ぐらいトイレが各所にあって、しかも無料で綺麗なんていうのは他の国ないそうですね。まあ、そういうこともあるわけでありますがね、その後、まあ、先ほど言いましたように、街道の前に斎場がまずできましたね。でその斎場、建築できた当時は1万5千人が入るという柱のない、建物の中に柱がない建物としては、東洋一と言われました。その後、この近年ですね、耐震補強工事をしまして、その1万5000人入っていたところが今8000人の収容になりました。これはもう出し方ない、地震に対してですね、備えてなければいけませんから、まあ、柱を増やしたりですね、参拝席数を減らしたりですね、そういうことをしないと耐震補強にならないわけですね。そういうことをできたんですね。その最初の建設の時に、初代父がですね、 教団会議員として、ボードウェイ委員として、全国各地の神社仏閣を見学したりですね、いろいろしてああいう設計ができたと聞いております。でその後街道ができて今に至っているわけですね。まあ、これからもまたそのレコレチの御本の施設というのは時代に応じてね、変化していかなきゃならない。から総合庁舎って今金光図書館と本部教庁の建物が一緒になった建物がありますよね。7階建ての建物ですが、あれはようできたなと思うんですね。で私が研究所で御用をさせていただいている頃に安田義三先生という方が今の教務総長、当時は教官と言ってましたね、なられてね、総合庁舎を建てるということと、それから、今の経典を編纂するということと、それから儀式神務の儀式、ね、等の改定という、儀式複製の改定という3つのですね、大事業をですねそのいっぺんにやられたんですね。安田康三先生という方はもうすごいパワフルな方でしたね。もともと教会のご子息じゃないんですけども、国家の教師になられてね、そういうことを。私も当時天石今の教典の編纂委員会の幹事の頃をいただいてですね、今の皆さんの6月に教典の編纂のご用意をお伝えいただいたんですね。そして本記を振り返りますとね、歴史をこう今ご存知のように田舎のですね、一軒家、ね、わらぶきの屋根のお広前から始まったお道がですね、ここに至っている。そして落とし間教会だけでなくて、全国各地、海外含めて1500の教会が存在していると、ね。大変なことになってきたんだなと思うんですね。そしてこれからもね、一層このお道が人を助けて、我が身が助かるという、その人間の本来のね、その人間の在り方をちゃんとね、伝えていくお道として、これからも一層ですね、発展していくことを願わせていただきたいと思っています。はい、今日のようなことです。